主は皆さんと共に。ヨハネによる福音。イエスが5000人の人々に食べ物をお与えになった後、弟子たちはイエスが湖の上を歩いておられるのを見た。その翌日、湖の向こう岸に残っていた群衆は、そこには小舟が1艘しかなかったこと、またイエスは弟子たちと一緒に船に乗り込まれず、弟子たちだけが出かけたことに気づいた。ところが他の小舟が数艘ティベリアスから主が感謝の祈りを唱えられた後に、人々がパンを食べた場所へ近づいてきた。群衆はイエスも弟子たちもそこにいないと知ると、自分たちもそれらの小舟に乗り、イエスを探し求めてカファルナウムに来た。そして湖の向こう岸でイエスを見つけると、ラビ、いつここにおいでになったのですかと言った。イエスは答えて言われた。はっきり言っておく、あなた方が私を探しているのは印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからだ。朽ちる食べ物のためではなく、いつまでもなくならないで永遠の命に至る食べ物のために働きなさい。これこそ人の子があなた方に与える食べ物である。父である神が人の子を認証されたからである。そこで彼らが、神の技を行うためには何をしたらよいでしょうかと言うと、イエスは答えて言われた。神がお使わしになったものを信じること、それが神の技である。キリストに賛美。どうぞお座りください。ちょうど、今日の福音書がヨハネの福音書の6章の、ちょうど真ん中あたりの、ところですけれども、非常に印象深い、ところが、朗読されました。ヨハネの6章の一番最初のところは、この5つのパンと2匹の魚によって、この5000人の人々がこう満腹したというですね、パンの奇跡というか、パンの増加の奇跡をイエス様が、されたところが出てきますが、それによって、群衆はですね、非常に驚いて、イエス様をこの探し求めることになったんですね。そしてイエスを見つけると、ラビ、いつここにおいでになったのですかとこう聞くわけですが、イエスはその問いに答えようとせず、あなた方は私を探しているのは印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからだというんですね。そのイエス様の奇跡的な力で、そのパンを食べてこの満腹した、それでイエス様を探し求めているんだということを、イエス様がいわばこう注意するような形なんですね。そしてここでイエス様がさらに、朽ちる食べ物のためではなく、いつまでもなくならないで永遠の命に至る食べ物のために働きなさいということをおっしゃるわけですね。この世の食べ物ではなくて、永遠の命に至る食べ物、それをしっかりと意識しなさいというわけなんですね。これは本当に私たちも考えさせられることです。というのは、私たちの結局悩みというか望みというのが、ほとんどやっぱりこの世的なものが多いわけですね。今日は病気のこと、癒しですけれども、結局仕事がうまくいくようにとか、お金がなんとかなりますようにとか、なんとかかんとか、私たちはいろいろな願いを持って神様にお祈りをします。それがもちろん悪い、それ自身が悪いということではないですが、でも私たちが本当に求めるべきものは永遠の命だということですね。少なくとも信仰者として生きるならば、もちろんこの世のものが何らかの形で伴えば、それはそれでいいわけですけど、でも私たちの生きている本当の目的は永遠の命に至ることができるかどうか、そしてその永遠の命に至るために必要なものを神様に願わなきゃならないということを、今日の福音書は述べてますね。ついつい私たちはこの世のことについて、 囚われがちというか、この世のことばっかり考えがちになってしまいますけれども、でもイエス様が私たちを招いておられるのは永遠の命に招いておられる、つまりこの世の命を超えた永遠の命に招いておられるということ、それをですね改めて思い起こしたいと思います。で、何がこの永遠の命にこう役立つというんですかね、自分自身を助けているものなのか、それを私たちはこの見出していって、それをこの食べ物を得るように心がけなきゃならない。永遠の命に至る食べ物のために働きなさいと、これこそ人の子があなた方に与える食べ物である。イエス様はそのために私たちを養ってくださっているということ、それをしっかりと思い起こしたいと思います。そしたら人々が神の技を行うためには何をしたらいいでしょうか、で実際どうすればいいですかということを尋ねるわけですけれども、そしたらイエスはこう答えるんですね。神がお使わしになったものを信じることだと、これが神の技であると。神がお使わしになったもの、つまりイエス様を信じることが大事なことだということを言うわけですね。だから私たちがやはりどういう目的であれこう祈りを捧げるときに、このイエス様を信じる道をこの歩んでいるかどうか、あるいはその道を見出してイエス様を信じていくということ、それをやはり第一に心がけたいと思います。特にこのヨハネの福音書はそうなんですけど、ヨハネの福音書の中で信じるっていうのは、どういうことを言ってるかというと、結局のところ、パウロの手紙とちょっと使い方が違うんですが、ヨハネの福音書では明らかにイエスを信じるというのはイエスと共に歩むということですね。自分の日々の生活の中でイエスと共に歩んでいくということがイエスを信じることであるということを、いろんな形ではっきりと言っていますね。ここに集まった多くの方はその病気の悩みを抱えている方でしょうけれども、でその中でイエス様と共に歩んでいける力が与えられているし、歩んでいくようにこの呼ばれていると、それをやはり心にしっかり刻めたいと思います。永遠の命に反することは一体何なのかといったら、だからもうはっきりしてるんですね。イエスと共に歩まないってことですね。イエス様が一番嘆いておられるのはある意味ただそれだけですね。イエスと共に歩むのをやめるということです。で、実際この6章はこの途中なんですけど、この6章の一番最後のところでは結局多くの人がイエスと共に歩むのをやめたって話になっちゃうんですね。この後実際この6章はちょっと悲劇的な結末に終わって、それでイエスが弟子たちにですね、お前たちも離れていきたいのかと言ったら、ペトロが私たちの信仰告白のこと、聖体の前の信仰告白ですけど、あなたは永遠の命の糧です、あなたを置いて誰のところに行きましょうというふうに言ってですね、実際イエスに従っていく人は最終的にはちょっとだけっていう話に、この6章がなる、実は悲劇的なことなんですけど、でもやはりこれは本当に一つの試練ですよね。何が試練か、特に病気の人は、本当にこれが試練でしょう。そういう時にこそイエスに従うか嫌になってやめちゃうか、調子のいい時は別にそれほど切羽詰まって考えないかもしれないですけど、病気の時、しかもかなり重い病気でなかなか治る可能性が少ないような、そういう病気の時にこそこのイエスを信じる道を歩むか、あるいは諦めてですね、あるいは絶望しちゃってもうイエスと共に歩むのをやめてしまうのか、実際それが一番やっぱり問われることでしょう、実際のところは。だから私が主にこういう病気にしろ、あるいは他のこともそうですけど、試練の時にこそ共に歩ませてください、 あるいはこの信じる心を強めてくださいと祈ることを願うことをやっぱり忘れてはならないだろうと思いますね。で、実際そういう時こそ私たちの信仰が試されるとともに、そういう時にこそ信仰が深まるチャンスが与えられているということも言えるでしょう。もちろん何か物事がうまくいってそれで神様を信じますということも当然ありますけれども、でもこの苦しい時をイエスと共に乗り越えられるかどうかということは、私たちの信仰を深める大きなチャンスであるというふうにも言えるのではないかと思いますね。というのはってこともないですが、私自身も体があんま丈夫じゃない方で、復活祭になったから実は体の調子が非常に悪くて、あんまり調子がよくないんで、私自身よくないんですけども、よくない割には、なんですか、頑張って働いてるなと思いますけど、なんとかですね、やってるなって思ったりしますが、ただ、だけど逆に調子が悪くなったときに、いつも思うことは何かって言ったら、なんていうんですかね、うまくいってるときは、なんていうんですか、もちろんうまくいっててもお祈りしてるんですけど、なんていうんですか、なんか自分の力でやってるっていう気持ちが、湧いてくることはある。でも調子が悪くなればなるほど、自分の力で頼れないので、だから本当に信仰がなんか、逆に強められるのは、実は調子が悪い時だっていう感じもあってですね、だから調子が悪くなってきたら神様に、いよいよあなたの出番ですみたいな、もう自分ができませんからみたいな、なんていうんですかね、なんかやっぱりその時の方がやっぱり信じるっていうことをが強められるような気持ちになりますね。というか、その時こそなんか信仰の原点に立ち戻るような、やっぱり信じる道っていうのは自分の力で行ける道じゃないですから、信じる道というのは神の恵みによって生かされる道ですから、でも何かその原点に自分自身が立ち戻らされるような、そのような気持ちにやっぱたびたびなりますね。それはね、もちろん痛いとか痒いとかしんどいとか、やっぱり辛いですよね。やはりこの痛みにしろ何にしろ、ない方がいいって言ったら、それはない方がいいのはそれは間違いない、人間的にですね、ですけれども、でも案外困難の時にこそ私たちの信仰がより深まるということも紛れもない事実だと思いますね。今日の第一朗読ではステファノの話が出てきて、いわれのない迫害でステファノは、イエス様の復活の後の最初の殉教者になるんですけれども、でも彼はその多くの人々から迫害を受けて、偽証人からですね、いろんな悪口とか言われている中で、最高法院の席についていた者はステファノに注目したが、ステファノの顔はさながら天使の顔のように見えたと。その中で彼の顔は輝いていたということを見ていた人が証言しているわけですけど、でもこういうのは本当に信仰の力以外、何者でもないと思いますけれども、やはり、ステファノは病気ではないですけど、でも大きな困難の中に立たされた時に、彼はやはり顔が輝い、むしろ輝くような、つまり神の恵みを、より深く味わうような、そのような境地に置かれて、そこからこの後ステファノは殉教していくわけですけれども、永遠の命の恵みをステファノははっきりとやはりこの時掴んだんだと思いますね。私たちはこのイエス様を信じるということはどういうことか、やはり問い直してみる必要性があるでしょう。そういう時に、辛い時にこそ自分自身の執着やとらわれをいわば置くチャンスであるとも言えるでしょう。 自分の今までの生き方を見直すチャンスにもなるでしょう。つまりそういう時こそ本当に信仰を生きていく道は何なのか改めて問い直しながら主を信じる道をこの、歩んでいけるんではないかと思いますね。信じるって言葉を、鎌ヶ崎で働いている、本田信さんという方がおられて、その人が、そういうところに住みながら本を訳したんですよね。本で聖書を訳したんですけど、信じるというのは、どう訳したのかちょっともしかしたら間違ってるかもしれないけど、信じるってことの訳は、勇気を持って歩みを起こすっていう訳なんですね。勇気を持って歩みを起こすっていう、それが信じることだっていうですね。つまり自分の状況に負けないで、その時こそ立ち上がって歩みを起こす、それが信じることだったんですね。だからまさしくうまくいってない時にこそ信じるということの意味があるっていうことですね。歩みを起こすっていう、イエスと共にですけども、その力が与えられるように互いに祈り合いましょう。私たちが本当に信じる心を強めていただいて、このイエス様と共に信じる道を力強く勇気を持って歩んでいけるように、そのために立ち上がってですね、起き上がって歩みを起こしていけるように、共に祈りを捧げたいと思います。